創世記ですね。創世記50章の1節から26節までを読みします。創世記50章1節から、備え付け、聖書ですと96ページになります。それでは読みします。創世記50章、ヨセフは父の顔の上に崩れ落ちて父のそばで泣き、父に別れの口づけをした。ヨセフは自分のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするのにはこれだけの日数が必要であった。エジプトは彼のためにも70日間泣き悲しんだ。喪期間が明けた時、ヨセフはファラオの家の者たちに告げた。もし私の願いを聞いてもらえるなら、どうかファラオにこうお伝えください。父は私に誓わせてこう申しました。私は間もなく死ぬ。私がカナンの地に掘った私の墓の中に、そこに私を葬らなければならない。どうか今父を葬るに登って行かせてください。私はまた帰ってまいりますと。ファラオは言った。お前の父がお前に誓わせた通り登って行ってお前の父を葬りなさい。それでヨセフは父を葬るために登って行った。彼らと共にファラオのすべての家臣たち、ファラオの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの家族全員、彼の兄弟たちとその一族が登っていった。ただし彼らの子供たちと羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼らと共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの川向こうゴレンハアタブテラについて、そこで大変立派な荘厳な哀悼の式を行った。ヨセフは父のために7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人はゴレンハアダデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえその場所の名はアベル・ミツライと呼ばれた。それはヨルダンの川向こうにある。ヤコブの息子たちは父が命じた通りに父に行った。息子たちは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地のホラーナに葬った。それはマレムに面していて、アブラハムが私有の墓地にしようとヒッタイト人エフロンから畑地と共に買ったものである。ヨセフは父を葬った後、兄弟たちを呼び、父を葬るために一緒に登ってきた全ての者たちと共にエジプトに戻った。ヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見た時、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯した全ての悪に対して仕返しするかもしれないと言った。そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。ご覧ください、私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、彼はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。ヨセフとその一族はエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの子孫を3代まで見た。マナセの子マキルの子供たちも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに使われた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。 その時あなた方は私の遺骸をここから携えて登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし棺に納めた。以上でございます。今日は神の御声を聞く、創世記と私たちと題しまして、近藤先生からメッセージになります。
皆さんおはようございます。金曜日の夜は、ね、雨がすごかったですけれども、皆さんのところは大丈夫だったでしょうか。はい、今朝はこんなに爽やかな朝が与えられて、共に礼拝できることをお感謝いたします。それから皆さんのところにいつものようにメッセージノートが配られていると思うんですけれど、今日は両面になってまして、裏面に地図があると思うんですけど、メッセージの中で、今はエジプトにいるんですけど、カナンに戻る話、そしてアブラハムの出身地であるメソポタミアの波乱、この3地点の話が出てくるので、時々地図ご覧になってメッセージ聞いていただけると分かりやすくなるかなというふうに思います。それでは一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美申し上げます。こんにちは。この爽やかな朝、皆さんと共に集まり、あなたの皆を賛美礼拝できることを感謝します。御言葉が語られますけれども、どうぞそのあなたの聖霊が豊かに働いてくださって、一人一人の心に届くことができるように、十分に理解し、また実生活に生かしていく力となりますように、あなたが豊かに働いてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。2018年の2月からこの創世記からずっとお話しさせていただいてます。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフと4人の人たちに焦点を当ててメッセージを取り継いでいきまして、今日で創世記を終了するので、まとめのメッセージをしたいと思います。で、プリント見ていただくと分かると思うんですが、今日の箇所は3つの部分に分かれています。ヤコブの葬儀と埋葬、そして真ん中の部分がヨセフの許しと計らい、そして3つ目がヨセフの埋葬に関することなんですが、この真ん中の部分の15節から20節はエジプトに住んでいた父親のヤコブが亡くなって、そして、兄弟たちはヨセフがお父さんが亡くなったので報復をするのではないかというふうに恐れたんですけれども、しかし今読んでいただいた19節から21節の言葉を持って彼らを安心させて、そして実際にヨセフが生きている間、兄弟たちは平安のうちにエジプトで生活をすることができました。ですから今日の箇所は創世記の終わりであると同時に、このヨセフストーリーの締めくくりが描かれている部分でもあります。しかしながら今日はこの前半のヤコブの葬儀と、そして3つ目のヨセフの死の部分を中心に話を進めていきたいと思います。そしてまた同時に、今日のタイトルにあるように創世記全体を振り返ってみたいと思います。まだ創世記全体のストーリーを十分に把握していない方にとっては、今日のメッセージは若干難しいというふうに感じられるかもしれないんですけれど、しかし今日のメッセージのタイトルにあるように、 神の御声を聞いて生きるっていうそのポイントに何回もメッセージの中で触れるので、そのポイントにフォーカスして耳を傾けているとメッセージが理解しやすくなるかなというふうに思います。最初に使徒の働きの17章の26節から28節を一緒に読みたいと思います。プリントご覧ください。はい、よろしいですか。はい。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。はい、今日は創世記からの話なんですけれど、この使徒の働きの今引用した箇所は今日のメッセージを要約しているような箇所なんですね。で、パウロは一人の人っていうことで、人間がまずどっから来たのかということを語っています。そして実際に創世記を読むと人がどこから来たのか書かれてあります。最初の人アダム、この一人の人っていうのは最初の人アダムです。そして、この人類の原点に目を向けてみたいと思います。人類は最初の人アダムから増え広がっていって、そして地球の全面に住むようになりました。そしてそれ以降の人間の営みを神様が見守っておられることがこの使徒の働きに書かれてあります。そしてこの地上で生きている私たち人間の共通のそして究極的な目的は、私たちの作り主である神を求めるためであるとパウロはここで私たちに語っています。創世記の一章を読まれると天地創造の経緯が書かれてあります。神様は最初に光を作られ、そしてその後海と陸地を作り、植物を生えさせ、そして天体、太陽、月、星を作り、そして動物を創造し、そして最後に人間を創造されました。なぜ人間が一番最後に創造されたのか考えたことあるでしょうか。はい、主に2つの理由が挙げられると思います。まず1番目の理由は、神様はまず人間が生きていけるように状況を整えた上で人間をお作りになったということなんです。人間が足を踏むこの陸地、大地を作り、そして空気や水を作り、そして食べ物などをこうね、作られた。そうでなければ人間はこの地球で生きていけない。人間が一番最初に作られたとしたら生きていくことができなかったんです。逆に言えば、全ての被造物は人間のために作られたと言っても過言ではないと思います。そして二つ目の目的なんですけれども、創世記の一章の28節のところ、プリントご覧ください。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。ここにね、人間が作られた二つ目の目的が書かれてあると同時に、今日のタイトルは神の御声を聞くっていうタイトルなんですが、アダムが最初に聞いた神様からのメッセージが今読んだところなんです。そしてこれが この命令を通して神様は人間を神に似たものとして作られて、そして人間の使命として神様に代わってこの地を治める、支配するという使命を神様は人間に託されました。そしてその使命を全うするために最も大切なことは神の御声を聞き分けてそれを実践していくことでした。神様の御声に聞き従うことによって神が喜ばれるようにこの地球を治めていくことができる。そうすることによってこの地を治めるための知恵、能力、判断力も与えられたのです。この、ね、地球を治めていくための全ての能力を神様は備えていてくださったのです。でもそこには一つの条件があった。私の御声に聞き従うという条件があったんです。ところがですね、はい、エデンの園での生活が始まって、神様は人間に命令を下しました。創世記の2章の16-17ですね、一緒に読みましょう。はい。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。まあ、有名なところですけれども、それに対してサタンの声ですね、創世記の3章の4節と5節読みましょう。はい。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。神様とサタンが正反対のことを言っている。必ず死ぬと神様は言ったんだけれども、サタンは死なないと言っています。さてどちらの声を聞いてね、生きていくべきだったんでしょうか。残念ながら夫婦揃ってサタンの声に聞き従ってしまいました。それゆえに人間は死んだものとなったんです、ね、この死んだっていうのはこの時にね、善悪の知識の木の実から食べて人間が即死したわけではないんです。でも聖書を読んでいくと、この現在ですけれど、現在の出来事以来人間の寿命が徐々に短くなっていくことがわかります。そしてこの現在以来人間に来た最初の決定的な変化は、罪が入ったがゆえに人間は自分の心の声の方を重んじるようになり、神の声を聞くことができなくなってしまったのです。神様の御心を求めて生きるよりも自分の思うまま自分の判断で、すなわち自分中心に生きるようになってしまった。それをパウロはエペソ書の中で霊的なしという言葉を通して、語っています。要するに作り主でありまた命の源である神様とその御心から離れた生活をするようになった、神様との関係が断絶してしまっている、そのライフスタイルそのものが死なんだって、霊的に死んだ状態なんだとパウロは語っています。そしてこのようにして人類に罪が入ってしまいました。でその直後に神様は 語っています。創世記の3章の17節、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる、大地はあなたのゆえに呪われると書かれてあります。直接的にはこの、ね、土地に茨やアザミが生えて畑を耕して作物を得るのが難しくなるよということを言ってるんですけども、このところはもっと大きな意味を私たちに語っています。この地は罪の影響を受けて天災、まあ、津波だとか地震だとか洪水とか事故、それが起こるようになる。そしてその中に疫病も入ってくる。ですから今回のコロナの感染も含まれてくる。そのようにこう自然災害が起きる、そういう地球になってしまったこと、そしてまた人間の体もうまたこの罪の影響を受けて病や障害に蝕まれるようになるということを予言しているのです。最近地球温暖化のことがよく語られますけれども、私たち人間が経済発展を優先し、そして CO2 を大量に排出したため、まあ、すなわちですね、神の御心に従って地球を治めてこなかった結果として、この地球温暖化が起きてしまっていると私は捉えています。いずれにしても今の地球の状態は罪の刻印を受けている状態にあると私たちは理解しておく必要があると思います。このようにアダムがとエヴァが原罪を犯した直後に最初の兄弟殺しが起こります。カインがアベルを殺してしまいます。まあ、そこから始まる人類の罪深い歴史が創世記にこう記録されているんです。しかしその罪の歴史の中、神様の憐れみ、そして選びによって神の声を聞き取れる人がいたのです。神の声を聞いて歩んでた人もいるんですね。聖書の記述から信仰によって生きた人とはっきり分かるのは次の3名です。おそらく他にもいたと思うんですけれども、はっきり分かるのはこの3名ですね。プリントにも書かせていただきました。主の名を呼び求めることをした、まあ、要するに礼拝を捧げたアダムの三男のセツ、そして神と共に歩み死ぬことなく天に上げられたエノク、そして神の命令に従って箱舟を建造したノア、この三名ですね。そしてノアの箱舟の後、ノアの子孫はセム、ハム、ヤペテの三つの民族に分かれて地球の全面に増え広がっていきます。そしてまたバベルの塔以来、各民族が固有の言葉を話すようになります。しかしノアの洪水の後、神の御声を聞き取れる人が出てきました。誰だと思いますか？ノアの子孫セム族からテラ、そしてその息子アブラハムが生まれます。アブラハムは75歳の時に神の御声を聞いてハラン、先ほど地図でもお見せしましたけれども、メソポタミアからカナン、今のイスラエルに向かって旅立ちます。そして聞いた御言葉は創世記の12章の1節から3節に記録されています。これちょっと今日は読みませんが、その ポイントはもうしつこいようですけれども次の3ポイントです。プリントご覧ください。このアブラハムをはじめ族長たちに与えられた3つの約束は3つのポイントにまとめることができる。要するにイスラエルの民族子孫が増加して民族が形成されますよっていうのが1番目。そして2つ目はカナンの土地が自分たちの領土となります。そして3つ目がアブラハムその子孫、まあ、すなわちイエス・キリストによって地球上のすべての国民は祝福を受けるというその3つの約束でした。アブラハムは神の御声を聞きそして旅立ちます。自分の家族と全財産を伴ってカナンの地に旅立ちます。これは信仰による旅立ちです。神の御声を聞いて旅立ったんです。そしてカナンに到着した後もアブラハムはたびたび神様の声を聞いて移動した先々で祭壇を築いて礼拝を捧げます。そしてそのプロセスの中でアブラハムの神への信仰は深められていきました。そしてその信仰は子供のイサクそして孫のヤコブへと継承されていきました。僕のお父さんあるいは僕のおじいちゃんがメソポタミアからこのカナンの地に移住してきたのは自分で来たかったからじゃないんだって神様の声を聞いて従ったからなんだということを子供たち孫たちはそのことを本当に聞かされそして心に刻まれて生きてきたと思います。ですから信仰の父アブラハムと呼ばれたのです。ということですごい短い時間で創世記の本当に概略をお話ししました。そして、まあ長い前置きになりましたけどやっと今日の箇所に入ります。創世記の50章 の, ちょっと前ですね49章の29節から33節をお読みしたいと思います。49章の29節ですね。またヤコブは彼らに命じた。私は私のために加えられようとしている。私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホラ穴に先祖たちと共に葬ってくれ。そのホラ穴はカナンの地のマモレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったホラ穴だ。そこにはアブラハムと妻のサラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラ穴はヒッタイト人たちから買ったものだ。ヤコブは息子たちに命じを得ると足を床の中に入れ息絶えて自分の民に加えられた。ここはヤコブの臨終の場面ですけれども、ヤコブはマクペラの畑地に自分を葬ってほしいと息子たちに指示を出しています。この畑地はアブラハムの妻サラが亡くなった時に彼が法外な値段を支払ってヒッタイト人エフロン、まあ、カナンの先住民ですけれどもエフロンから買い取った土地のことです。これはアブラハムが生きている間に唯一自分の土地として取得した、まあ、場所なんですね。彼は在留異国人でした。外国人としてそれも反遊牧民としてカナンの地に生きていたので自分の土地を取得することはなかったんです。この墓地だけなんですね彼は生きている間に自分の土地としたのは。 そしてこの墓地に31節にあるようにアブラハムとサラ、イサクとリベカ、ヤコブのそばめも葬られた。今日の箇所でヤコブは自分自身も死んだらそこに葬ってほしいと命じています。なぜアブラハムはこの墓地を取得したんでしょうか。これすごく大事なポイントです。それは将来このカナンの地が自分たちの民族にのものになるという信仰、先ほどね3つの約束を受けたって言ったでしょ。2つ目にカナンの地がイスラエルの領土になるという約束を聞いていた。その約束が必ず実現するという信仰があったので、この墓地を取得したんです。これはすなわち先取りの信仰ですね。私たちもこう不動産購入するときに手付金っていうのを払うじゃないですか、ね、全額払う前にこの土地をあるいはこの家屋を必ず買いますっていう約束のために手付金を支払います。そして後日全額支払うことになるんですけど、それと同じように必ずこの土地が私たちの民族になるんだという信仰を持ってアブラハムはこのマクペラの土地を購入したのです。そのいきさつは子供のイサク、そして孫のヤコブ、そしてひ孫のヨサフに至るまで伝えられていたと思います、ね、そしてこのマクペラの土地ですけれど、私たちの教会墓地の名前もここから取られているんです。そして今日の箇所の50章の1節から14節、もう一度お読みしませんけれども、ここにヤコブの埋葬の記事が描かれています。ヨセフは父親のヤコブをミイラにして、その後70日間のエジプトでの喪の期間が明けた後に、ヨセフはファラオの許可を得てお父さんの遺体を埋葬するためにカナンのマクペラの地に向かいます。聖書の記述によれば7日間ヤコブの家族をはじめとする多くの人たちによって荘厳な葬儀が持たれたことが書かれてあります。そして50章の22節から最後までの部分、ここはヨセフの葬儀に関することが書かれてあります。ヨセフは自分の遺骸をミイラにして棺の中に保管し、そしてエジプトに埋葬しないで約束の地であるカナンに運んでいって、そこに葬ってほしいと願っています。ここの箇所はヨセフの遺骸をミイラにするところまでで終わっています。しかしヨセフがの言葉の通りに約100年後ですね、モーセは出エジプトの時にヨセフの遺骸をカナンの地に運び登り、ヤコブがハモルから買い取った土地に埋葬します。出エジプト記の13章の19節を読みしますね。プリントご覧ください。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。今日の箇所から100年後にこの出エジプト記の記事はこの100年後の出来事なんですね。ですからヨセフの遺骸をミイラにした遺骸をカナンの地に運び上り、このカナンの地にヨセフを埋葬します。でも ヨセフは先ほど言ったあのマクペラではない他の墓地に埋葬されてるんですね。ヨセフだけ別の墓地なんです。どうしてそうなったのかは聖書にあの説明が書かれていないので分かりません。ただはっきりしていることは、この今日取り上げたヤコブ、そしてこのヨセフ、2人とも先祖が買い取ったカナンの土地での埋葬を願った。そしてこのモーセまでもがその命令に従った。ここがとっても大切なところなんです。よく話題になるんですけど、よく言いますよね、おじいちゃんと同じ墓に入りたいとか、ね、私の妻と同じところに葬ってほしいっていうような話、よく私たち耳にします。でもここで言ってるのは、ね、おじいちゃんと同じ墓に葬ってほしいっていうような、そういう個人への愛着、それ以上のものを私たちはここに見なければなりません。カナンにある墓地に家族を葬ることにより、エジプトにいたイスラエル、エジプトに住んでいたイスラエルの人たちに約束の地カナンに心を向けさせる目的でした、ね、もう後ろの地図見ていただくといいんですけど、今はエジプトにいるんですよね。でも私たちがいるべき地はこのエジプトではなく、そしてアブラハムの出身地であるおじいちゃんですよね、メソポタミアでもなく、このカナンの地が約束の地なんだって。だからそこに葬ることによって、この神様の約束を思い起こすっていうね、信仰を継承させるという非常に強い目的を持ってるわけです。そして何よりも、まあ、くどいようですけれど、この土地はイスラエルの民族にのものになるという神様の約束を信じる信仰に基づくものであったのです。最初にアブラハムに語られた2つ目の約束、この土地はあなたの子孫たちのものになるという信仰に立って彼らは行動したのです。ヤコブ、ヨセフがエジプトではなくカナンの地で埋葬されたのは神の御声に従う、聞き従うことによるのです。ですからその従順は、神様の約束は必ず実現するという固い信仰に立っていたことの証なのです。この地図の下に出てくるヘブル人への手紙の11章の8節から10節、13節から16節、ちょっと長いんですけれど、今日はこのところとしてメッセージまとめてみたいと思いますが、一緒に朗読しましょう。はい、よろしいですか。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのは出てきた故郷だったなら、帰る故郷はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、 すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。天幕生活っていう言葉が出てきましたけれども、皆さんテントを張ってキャンプ生活したことがありますか？アブラハムたちはテントを張ってキャンプ生活をしていたのです。先日テレビを見ていたら、コロナ禍以来山林が売りに出されて多くの人が購入している、それも100万円以下という安い値段で山林が売りに出されて多くの人がその土地を買ってるっていうんですね。で、理由が説明されてたんですけど、それはキャンプ場に行っても感染を気にしなくてはいけないというこういうご時世で、自分自身の山を持ってそこでキャンプ生活をするなら好き勝手にできるというのです。私はそれ聞いてすごい物好きだななんていうふうに思っちゃったんですけど、で、そこでキャンプ生活を楽しんでいる人たちのことがこう報道されていました。でも私は考えたんですよね。キャンプ生活が楽しいのはそれは一時的なことで、帰る家、自分の住まいがあるからなんだというふうに思うんですね。もしもそういうような山林にね、自分が家を作って水道も電気もガスもないようなそんなところが定住地だとしたら困るでしょうね。同じように彼らは、このイスラエルの人たちは、約束の地はカナンの地であるという固い約束に立って歩んでいました。だからカナンの地に葬られたのです。でもアブラハムもイサクもヤコブもヨセフも、その誰しもがこのカナンが自分たち民族の土地になるという約束は聞いてた、信じてたんですけど、それをの実現を、成就を見ずに召されていきました。どうしてでしょうか？それが今ヘブル人への手紙に書かれていたことなんですけれど、彼らは約束の地カナンは天の都の雛形に過ぎないことを信仰によって捉えていたのです。だから16節にあるように、彼らが憧れていたのはこの天のカナンではなくて天の故郷、本来の住居は天にあるんだ、神様のおられるところにあると信じていたからなのだと言っているのです。彼らが見ていたのは、憧れていたのは地上にあるカナンの土地ではなく神の都を見つめて生きていたんだ。だからこの地上にあっては希留民であり天幕生活をしていることを受け入れていたんですね。神の都、それは神様のおられるところです。固い基礎の上に建てられた都っていうふうに書かれてあります。こんなところを読むと耐震構造がしっかりしているに違いないなんていうふうにこうそんな発想しか持てない、情けない自分がいるんですけれども、今回のコロナ感染の出来事を通してこの世がどんなに脆弱なものであるかというのを見せつけられています。為政者や特に医療に携わる人々が惜しまぬ努力をされていることに対して敬意と感謝を本当に惜しまずに支えていきたいと私は思っています。そして同時に目に見えないウイルスの力にもろくも屈してしまう私たち人間の限界はもう見せつけられています。イエス様が終末に関連して語った言葉の中に、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんという言葉があります。私たちに今求められているのは決して滅びることのない 神の言葉に聞いて生きていくことであると思います。そして私たちの最終目的は、その言葉を発している神様の身元に帰ることです。何者によっても揺るがされることのない御国に戻ることです。私たちがこの地上での巡礼の旅を無事に終えて、神様のおられるところに帰ってくるのを神様は待っておられます。今私たちはこの地上において不便な天幕生活をしていて、本来の住まいは天に用意されてあるのです。今私たちはこの混沌とした地球に生きていく必要があります。それも確信と希望に支えられて、力強く生きていくことを求められていると思います。そして神様はこの地上での歩みにおいて、私たちがその信仰を全うできるようにと、私たちにもその御言葉を通して日々語りかけ励ましておられるのです。今日一番最初に、お読みしました使徒の働きの17章の26節から28節をもう一度朗読したいと思います。よろしいですか。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。ここに書かれてあります。私たち人間の生きる目的は神を求めることであると書かれてあります。そしてさらに、求める者には答えてくださるというふうにここに約束が書かれてあります。創世記の長いストーリーを通して、創世記の筆者であるモーセが私たちに訴えたかったことは、神の御声を聞いて、またその御声に従って生きることの幸いです。その事実をこの旧約の信仰者のアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そういった人たちの信仰の勇者たちの生き方から学んでほしいというのが、このモーセが創世記を書いた意図であったと私は思います。一言お祈りしたいと思います。愛する天皇お父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにして、創世記の最後50章から学ぶことができました。主よ、あなたが私たち人間を作られ、そして今日までの私たちの人類の営みを導き、祝福し、見守っておられます。これまでもこれからも、またあなたの許される限り、この地上での歩みは続いていくと思います。主よ、どうぞ今このようにして困難のある中で、私たちが日々御言葉によって励まされ、その中で私たちがさらに信仰を本当に深めることができ、そしてまたこの地上での歩みを力強く続けていくことができるように、またこの信仰を主よ、私たちの周囲の人に伝えていくことができるように、主よ、私たち一人一人を励ましてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。